アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方がお待ちなんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。 NPO 法人ともすや代表の佐々木元康と申します。
おはようございます。バラツで海町丼という海鮮丼のお店をやっております、鴨博之と申します。
佐々木さん、鴨さん、よろしくお願いします。さて今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
今日は佐賀県移住企業サポートネットワーク佐賀かけについてご紹介したいと思います。
昨年も佐々木さんにはこの佐賀かけについてご紹介いただいたんですが、初めて耳にする方もいらっしゃるかと思いますので、改めてこの佐賀かけとはどういったものなのか教えていただけますか。
佐賀かけとは、佐賀県に移住をして起業をしたいという方へ向けて疑問や不安を解消し、夢の実現をサポートするために結成したネットワークです。サポーターと呼ばれる民間事業者が中心となり、公的機関や金融機関さんとも連携して、多方面から移住企業のサポートを行っています。
はい。
サポーターは県内各エリアを代表するトップランナーたちで、これまでの経営アドバイスとは一線を画する佐賀でビジネスを展開するためのアドバイスを行います。
この佐賀かけという名称はどういった意味が込められているんですか？
佐賀かけという名称は、サポーターたちが考えたサポートネットワークの愛称で、佐賀かけるあなたを意味しています。他にも、佐賀とあなたを掛け算する、サポーターとあなたを掛け合わせる、あるいは佐賀を駆け抜けるとか、人生をかけて挑戦するなどなど、いろんな意味を込めて、この名前を作っています。
もう本当に素敵な名称佐賀かけですが、実際に佐賀県内で活躍しているトップランナーたちからサポートをしてもらえるっていうのは本当に心強いですし、参考になりますよね。また県単位でこういったサポートを行うのは佐賀県が全国初だということで、サポーターの皆さんは今何人くらいいらっしゃるんですか？
佐賀県ですね、5つのエリアに分けて、でそれぞれでですね、事業を展開する方々がいらっしゃるんですけども、現在11組、全部で12名のサポーターたちがいます。地元で人気のお店を営む方や、地域の魅力を発信するウェブプランナーの方、あるいは古民家からエリアを変える仕掛け人だったり、業種不問のアントレプレナーみたいな、いろんな、移住企業のヒントになるアイデアや経験を備えたサポーターたちがあなたのチャレンジを待っています。
さまざまな方たちがいらっしゃるんですね。
詳しくは佐賀かけで検索してもらえれば、ノートに、詳細なイベント情報などなども載っておりますし、佐賀かけの公式 YouTube チャンネルの方には、佐賀かけとは何、どんなサポートがあるのとか、どうやったら申し込めるのかなどなど、分かりにくいところを説明した動画、佐賀かけザムービーっていうのを作りまして、公開しておりますので、ぜひこの動画を見ていただければ、一通りの佐賀かけができるサポートの内容が分かるんじゃないかなと思います。また佐賀かけトークというコーナーでは、サポーターたちが佐賀での移住企業についてセキララにですね、語り合っていますので、ぜひぜひそちらもご覧になっていただければと思います。
佐々木さんはサポーターとはまた別のコーディネーターをされてるんですよね。
はい、僕たち NPO 法人ともすやという団体なんですけども、一人一人が面白い未来を描ける社会を、作るというものを、旗に掲げてまして、佐賀県の有田町を拠点に活動してます。で、私たちが皆さんが新しく取り組むチャレンジに対しての最初の応援者という立場で、コーディネーターというものをやっております。あと女性のコーディネーターもいますので、ぜひ安心してお気軽に相談していただければと思っています。
なるほど、それは心強い。コーディネーターである佐々木さんたちがサポーターと相談者の方を掛け合わせているっていうことですよね。では佐賀かけの相談の流れについても教えてください。
ウェブから佐賀かけに申し込むと、コーディネーターである僕から連絡をしまして、最初に、ヒアリングをさせていただきます。その上で、相談者の内容、その相談内容に応じたサポーターにつなげるんですけれども、サポーターさん県内各エリアにいて、業種も様々ですので、地域の特性に関する相談だったりとか、展開していくビジネスの内容に応じて、複数のサポーターさんを紹介してつなげていくということも、よくあります。通常はですね、移住しないとわからないだったりとか、佐賀でのビジネスの特徴みたいな、そういったものが、移住する前にわかるっていうことと、なんといっても、移住前から、移住先の、だったりとか、その同じ業種の仲間が、同じ県内にできますので、慣れない土地で起業するときの安心感というのが違うんじゃないかなと思っています。
うん。
佐賀で起業すると決まってなくても、地方で起業してみたいとか、佐賀ももしかしたらいいかも。だったりとかですね、佐賀に移住する予定なんだけど自分に起業できるのかな、まだ早いかなとか、そういった不安に思ってらっしゃる方もぜひ気軽にですね、積極的に活用していただければ嬉しいなと思っています。
うんうん、本当にそうですね。さあ、そして今日ご出演の鴨さんは実際に佐賀かけのサポートを受け、東京から地元の唐津へ U ターンして昨年3月にお店をオープンされたということですよね。
はい、唐津駅の北口から徒歩1分の立地で海町丼という海鮮丼のお店をやっています。海町丼は東京世田谷区の三軒茶屋に本店があって、その、のれん分けの店舗になります。
今お店のホームページを見せていただいてるんですが、すごい美味しそうな海町丼、海鮮丼ですね。
はい、私佐々木もよく食べに行くんですけども、この海宝丼という丼がですね、3回味を楽しめるっていうことで、
うん、
そのまま食べる海鮮丼から、その後、特製の酢ジュレを入れて、味を変えて楽しめたり、最後は出汁漬けを、にして食べるっていう3回の楽しめる、すごい美味しい丼があります。
いや、海の宝の丼と書いて海宝丼。本当に宝みたいな丼です。もう今すぐにでも食べたくなりましたが、で、あとお店の雰囲気もすごく素敵ですね。
ありがとうございます。本当にカウンターのみ7席の小さいお店なんですが、お客様一人一人の顔を見ながら一つ丁寧に作っています。
鴨さんはもともと飲食店をされていらっしゃったんですか？
そうですね。U ターンをしてくる前というか、もともとカラスに生まれて、東京に出るきっかけが、就職だったんですけども、そこの会社を辞めた後に、自分が音楽活動を始めまして、その時に、それだけで食べれるわけではないので、何かしらアルバイトとか、仕事を伴った時に、飲食店に、選択肢を置いて、ただその飲食店を選んだ理由というのも、非常にその当時の若さゆえの安直さというか、とりあえず賄いが出るので食べるには困らないかなっていう、そういったところの発想から飲食店で働き始めました。ただやり始めると非常にやりがいもありましたし、とても楽しかったっていう気持ちにもなりましたし、やっぱ性に合っていたっていうところはすごく大きいかなと思います。で、選んだわけではないんですが、今の店舗も含めて、比較的にオープンキッチンのお店が多かったんですね。で、オープンキッチンですと、お客様からの反応っていうのが本当にダイレクトに、もらえるので、それが非常にやりがいにもなりましたし、あと、会社員だった時に、やっぱり、感じてた仕事の、付き方というか、働き方に対しても、やはり自分がやる仕事が、誰の何のために、どの喜びにつながるのかなっていうのが、分かりにくかったものが、このお店であるとか、飲食店で働くことによって、非常にこう、自分の喜びにもつながってるってことを、たくさん感じることができました。
そうなんですね。では、唐津へ移住、U ターンということで、戻ってこられるきっかけは何だったんでしょうか？
そうですね。複合的ではあると思うんですけど、大きく分けると3つありまして、まずは私子供が、娘がおりまして、やっぱ娘を育てる環境っていうところで、やはり大きな、自然がある、そういった環境のところで子育てをしたいっていうのを妻とも常々話してまして、そういった意味合いで、やはり唐津っていう自分の地元が選択肢の一つとして上がってきました。で、2つ目に、私の祖父の49回忌ってものがありまして、でその時に両親が滞りなくこうやってる姿を見て、私が一応長男っていう立場もありますから、そういった地元に帰って、親たちがやってきたことを自分が引き継いでいく、 っていうことも一つ役目としてあるかなっていう思いも自分の中にありました。そして三つ目に、その本店の方の社長から、まあ、ちょうど良いタイミングというか、のれん分けのお話をいただいたんですね。そういったものを全部合致させていくと、こういった U ターンして起業するというところが、自分たちのこれからの人生においても非常にメリットが大きいものになるかなっていうところで、U ターンを決めました。
三つの転機が重なったということなんですが、では、佐賀掛けに相談をされたきっかけを教えてください。
起業するにあたって全くそれに対しては私は初めてのことだったので、わからないことだらけだったので、知人の方にも相談したところ、佐賀県のよろず支援拠点であるとか、移住担当の方とか、そういったところに問い合わせしたときに、ちょうど、佐賀掛け主催の、イベントがありまして、そこで、そのサポーターの方と繋がった感じです。で、ガラツで活躍するサポーター事業の話を聞いたときにですね、まあ自分がもともと生まれたときに持っていたガラツのイメージよりも、もっと先進的なことをやられている方もたくさんいらっしゃることを知ったので、まあ、自分がこういったこれからやりたいことっていうのを実現できる可能性が非常に大きいのかなっていう印象を持ちました。
で、実際に佐賀掛けのサポートはいかがでしたか？
そうですね。私がやりたいお店っていうのが、やっぱり海鮮の、食材を使うので、そういった仕入れ面とかですね、そこに、つながりがやっぱり欲しかったことをサポートしていただいたりとか、あとはやっぱり唐津という土地に唐津焼きというとても、伝統的な焼き物がありますので、そういった釜本さんを紹介していただいたりとか、そういうことを、具体的には紹介していただきました。
さっきのホームページ拝見してると器も本当に素敵でね、さらに海町丼を美味しくしてるんじゃないかなと思いますが、ではいつかは移住をしたい、佐賀に帰ってきたい、起業に興味があるといった方へのアドバイスがあればお願いできますか？
はい、私の経験から言えるのが大きく2つあるかなと思いまして、まずは自分のステータスを知るというのが非常に大事かなと思います。自分が何が得意で何ができなくて、誰とつながっていて、そういったことをしっかり自分の中で精査するっていうのは非常に大きいかなと思います。そしてあともう一つは、持ちは持ちやっていうことわざがあると思うんですけど、やっぱりその、スキルを生かして専門職とされている方々とつながっていくってことが非常に大事かなと思います。自分一人ではできないことっていうのは必ずありますし、不得手なものに対してそれを得意とする方がいらっしゃるんであれば、もう恥を捨てて直接つながりに行く、相談しに行く、助けてくださいと言いに行く、こういった行動が先へつながっていくんじゃないかなと思います。
説得力のあるアドバイスですが、鴨さん貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日ご紹介いただいた佐賀掛けについての詳しい情報は、佐賀掛けのノートにて随時情報を更新されていますのでご確認ください。また、佐賀掛けの公式 YouTube チャンネルでも動画を随時公開しています。サポーターの方々のトークやイベントの様子などもご覧いただけますよ。また、佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ここからもぜひチェックしてみてください。それでは最後に佐々木さん、そして鴨さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、佐賀掛けのサポーター含め関わるみんなですね、とても仲良しでですね、本当に佐賀に来る人たちをもう今か今かと楽しみに待ってます。でもう実際に本当に気軽な問い合わせだけでも、もうみんなですごい前のめりになってサポートをしていく気満々ですので、ぜひエントリーしていただければと思っています。よろしくお願いします。
鴨さんお願いします。
はい、私も佐賀掛けを利用させてもらって、本当に渡りに船のような存在だと思いますので、ぜひとも佐賀掛けの方をご利用いただいて、皆さんのこれからの起業とかに力強いサポートしてくださいと思いますので、よろしくお願いします。そして、唐津にいらした際は、北口から本当にすぐのところにありますので、美味しい海鮮丼食べたい方はぜひ海町丼唐津店にご来店ください。
佐々木さん、鴨さん、ありがとうございました。このコーナーは、ポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週は、この佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの、
アンルーの、
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。